主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれきで第184回目ですね。
184、
はい、
うん、
さあ前回からですね、センター試験をやっております。
センター第2弾ですね。
はい、前回ちょっとテンポが悪かったので
悪かった、
ちょっと今回はテンポをよく進めていきます。
いいよ。
はい、で前回も言いましたが、これは試験解説番組ではありませんので。
分かってるでしょ、そんなの。
いや、分かんないじゃない。
何を期待するんですか、この番組に。
期待しないで聞いてください。さあ、もう早速やっていきましょう。
いきましょう。
13番の問題。
13、
はい、
うん、
河川部へ。鎌倉幕府の支配の基盤には将軍と御家人の間に結ばれた主従関係があった。
うん、
これに、関した述べた文章のうち正しい、まあ、丸か×か、正しいか誤ってるか見極めなさいという問題です。
うん、
まず X、 兵士から没収した荘園を含む関東御領は幕府の経済基盤となった。
うん、
Y、 守護は天皇や将軍の御所を警護する京都大番役の催促を職務とした。
うん、
はい、まず X、
うん、
兵士から没収した荘園を含む関東御領って何です？これ兵士の土地だったってこと？
そうそう、平家木管領ってやつでしょ。兵士から没収した荘園とか土地を、うん、まあ、将軍のものにして
鎌倉幕府のものにしちゃった。
まあ、幕府の、そうですね、将軍のまあまあものにして、まあ、それが直接の収入の一つ、
ね、になったの。
うん、
まあ、僕これね、罰だと思ったんです。
あ、そうなの。
だって、うん、なんか兵士って西日本の方に有力な一族でしょ。でも関東って東でしょ。
関東ってこれ地方って意味じゃなくて、要するにその鎌倉幕府のことを関東っていうのは、その朝廷から見て幕府そのものを指す意味で、
関東は幕府、ね、
関東にあるって意味じゃなくて、そうそうそうそう、関東の
幕
府の領土っていう意味でしょう。
ああ、だからもう関東地方って平家はおかしいなと思って罰にした。
ああ、なるほど。
うん、はい、Y、守護は天皇や将軍の御所を警護する、京都大番役とかって書いてある。これ六原短大のことじゃないんですか。また違うの。
六原短大はほら承久の乱の後じゃないですか。
はあ、
できるのが置かれるのが、はあ、うん、守護はまあまあもっとね、守護地頭のとこからありますけど、
警察みたいな、
まあ、もちろん六原短大が朝廷とか京都の監視をするのはまあもちろん仕事なんですけど、はい、その人員って結局みんな地方の御家人とかがやるわけじゃないですか。
はあ、
順繰りで京都に行って、
はいはい、
でそれをこうまとめて守護が各国ごとにまとめるっていうのが大番催促ってやつじゃないですか。
ふーん、これ知らなかった。
ああ、大本三箇条とか やったじゃん、高校の時。守護の仕事は何ですかって言われたら、
ああ、記憶ないです。
ないですか。
はい。うん、今言ってても俺御成敗式目って今言おうと。
それは
人間ですね。これ難しかったです。
うん、
はい、正解は2番ですね。
丸ですね。
はい、うん、嘘。
違う、そう、丸です、ね、Y が、うん、
はい、Y、 はい、
これだから結構やらしいんだよ。これ京都将軍の御所やのに京都大番役はおかしいっていう話なんです。
ああ、そう
だな。鎌倉番役と京都大番役っていうのがあって、鎌倉番役が鎌倉じゃないです
か。あ、よく読んだら、うん、変おかしいなって気づかねえよこれ。
あ、確かにそうよね。京都っていう地名と将軍の御所はおかしい。
うん、うん、次はですね、これ、うん、次はね、15番いきましょうか。
15、
はい、河川部 C ですね。
うん、
幕府は鎌倉幕府は1333年に滅亡し、建武の新政が始まった。
建武の新政、
うん、はい、これの前後に の出来事に関して述べた、
うん、
1から3について古い順に並べなさい、
はい
はい、1元に元って中国の元ね、元に建長寺船が派遣された、
うん、
2雑草決断所が設置された、
うん、
3北畠親房が神農政党小党
旗、ね、
小党旗を、うん、著した、
うん、表した
表した、
うん、
北畠親房の神農小党旗っていうのは知ってんの
知ってる、
うん、これは南北朝時代の、
うん、そう
もう完璧にもう分かれちゃった時の話ですよね、
うん、
であと1番と2番はさっぱり分からず、
うん、
建長寺船って何ですか
建長寺船ってあれじゃないですか建長寺船、まあ船でもいいですけど、
うん、
鎌倉に建長寺ってお寺あるじゃないですか
ある
あれを建てるための費用を出す捻出するために派遣した貿易船
じゃあねこれ日元貿易ってことですか
まあまあ正式なそのね国と国との付き合いではないでしょうけど、
うんあうんはい、雑草決断書ってのは何ですか
雑草決断書はほら兼務の申請の時に置かれた裁判所みたいなやつじゃないですか
でもケリーさんはね、
うん、
あのこれね北畠親房のやつが一番古いなとあじゃあ新しくてで建長寺っていうのは、
うん、
鎌倉のお寺さんじゃない今も言ったようにだから鎌倉時代の話なんだなって思ったの、
うん、
でこの雑草決断書っていうのが僕分かんなかった、
うん、
これがこの建長寺の話よりもっと古いようなのかな、なんなのかなってこれが惑わされて間違えました。
ああ
正解は1、2、3の順ですね。
そう、うん、
だからなんかね、
鎌倉幕府の裁判所はほら門中所じゃないですか。
この役所自体がだから聞き慣れないから、
うん、
兼務の申請聖か室町時代とか
室町幕府、
うん、幕府とかにゃにゃにゃって言ったりこんがらがった難しい問題でした、
うん、室町幕府としても、
うん、
神農小党旗より前じゃないですか室町幕府ができて、
うん、
南北朝の戦いだから、うん
うん、なんかねこのもう要は1番と2番が、
うん
うん、なんか分かんなかったから答えられませんでしたってことなんです、
はい、
了解はい16番
16
空欄の「あ」「い」に入る語句を選びなさいということで、
うん、
長期足利義満の時代に南北朝の内乱も収束に向かった、
うん、
この時期には幕府機構の整備も進み将軍を補佐するほにゃららには足利一門の有力守護が交代で任命された、
うん、
で義満は軍事財政にも力を入れほにゃららと呼ばれる直轄軍を編成し地方の幕府直轄領を管理させたと、
うん、
さあまず「あ」ですね、
うん、
将軍を補佐するほにゃららは、
うん、
足利一門の有力集合がこれ慣例
ですね、そうですね
問題は執権か慣例か
執権か慣例
これ明らかに
室
町は慣例ですよね、
うん、
はいで2つ目「い」の方は、
うん
表情集と部、
うん、
方向集どっちかってことなんですが、
うん、どっちだ
僕ね表情集にしてみた
なんでーな
分かんなかった
直轄軍やで話し合ってどうすんの
よ、うん、あでも方向もおかしくない
ゴーンと方向で方向は何
すんのよ、ゴーンと方向で鎌倉時代じゃん、
まあ、そうだけど方向って何すんのやねって話だよ
これもね、意の方は勘で、
評定衆は鎌倉幕府のあれですね、その執権の政治とかをサポートする、それこそそういう合議の、
そんな集まりがあったんですか、うん、難しい、
難しいね、
はい、17番ね、河川部 D ですね、地方での諸産業の発達とそれに伴う商業流通の活性化、
うん、
これまあ足利義満の時代の
室町時代の商業ですね、
はい、
うん、
に関するのね、で、まあ丸か×かで答えなさい、
はい、
X 石清水八幡宮の保護のもと、
うん、
大山崎、を拠点に独占的な販売を行った、
うん、
Y 貨幣の需要の高まりによって粗悪な銭が流通し、うん、両銭が求められた、
うん、
あ、これにあの対する言葉を選びなさいか、丸か×じゃなかった、ごめんなさい、
そうそう、 X の文章に
これは
合ってる言葉、
はい、
うん、
でこれ X の今の岩清水八幡宮のうんたらかんたらっていうのは、
うん、
これは綿座、
綿座
か油座、
うん、
どっちか選べですよね、
まあまあ CD の可能性もありますけどね、 A から D の組み合わせだから、うん、でもああそうか、 A か B しかないのか、うん、
で岩清水八幡宮ってどこだっけ、鎌倉、
京都
に
ある八幡の、うん、京都の南に
ある
八幡市ってあるでしょ、思って
え
あれはあれです、鶴岡八幡宮でしょ、
うん、
鎌倉は、
うん、
北九州は宇佐八幡宮でしょ、
はいはいはいはいはい、はい、大山崎を拠点っていう、これが地名なんですか、これ
電車にあるやん、大山崎って駅、阪急電車に、
阪急乗らないもん、
で山崎って駅 JR に
ある、山崎の合戦、
そう
はあ、はあ、
サントリーの
コーサントリーのマッサンマッサン、
そう
でこれは綿なのか油なのか、
うん、
僕は
どっちだ、勘で
ど
っちだ、
あのね、油よりこの室町時代でしょ、油より綿の方がニーズが高いかなと思って、
いや、
綿にしたら外れですね、
油じゃん、
なんで油なの、
なんでっていうか、これもう超有名な、
有名なの、
大山崎利休八幡宮の油座といえばもう中世じゃ必須ですよ、
知らん、
ダメ、
何してたの、あ、この油、何の油売ってたの、石油じゃないでしょ、灯油とかじゃない、
そうエゴマのね、エゴマを絞った油で、その要するに神社の保護を受けて販売の独占をするっていうのが、
酒じゃないんだ、
いや、まあいろんな座があるんだけど、お酒の座とか油ね、この綿座もあるんだけど、綿座は八坂神社かな、北の神社かな、うん、どっちか、
エゴマ油ね、体にいいんだってね、
ああ、今ね高いもんね、
はい、 Y 貨幣の需要に高まり粗悪な銭が流通し良い銭良銭が求められた、
うん、
これなんどういうことかな、え、まあ、こあの銭銭
エリゼニ
と
武一銭、うん、
で、まあ、いい銭が求められるのは銭銭っていう言葉がよくない、
おお、まあ、そう
ですよね、
エリゼニね、
うん、
うん、
武一銭って何、
武一銭はあれですね、室町幕府の なんだっけ税金っていうか特政令出した時に、
うん、
なんかその除外してもらったりとか、ちゃんとその借金チャラにしてもらえるように取る手数料みたいなやつですね、
うん、はい、結局あの座の方が僕間違ったんで、正解は BX が B で B Y が C という3番を
選ぶ、エリゼニはあったんですね、
はい、
うん、
言葉的になんか分かります
ね、なるほど、
はい、18番室町時代の対外関係についたついて述べた文として正しいものを選びなさい、
正しいもの、
はい、1朝鮮は日本に対し倭寇の取り締まりを求めた、
うん、
2足利義持は朝見形式、
朝
貢形式を嫌って朝鮮との関係を断った、
うん、
3 日本は書籍や陶磁器を主に輸出し、中国から、刀剣や屏風を主に輸入した、
うん、
4. 水墨画が中国から伝えられ、
除雪
や藤原高信らが活躍した、
うん
うん、答え正解は1番だそうですね。
そうですね。
これさ、和光の取り締まり、これね、これ解いた後にちょっと、
うん、
あーって思ったんだけど、僕和光を取り締まってくれって言ってきたの明からだと思ってたの。
あー、うん、まあ明もですけどね。
じゃあこれ間違ってないの？これ
明も朝鮮もです。
うん、じゃあ朝鮮だけでおかしいじゃん。じゃあ
これ、いやでもそれは間違い、朝鮮は間違いではないじゃん。明も朝鮮もで、朝鮮はだからこれ日本に取り締まってくれって言っても取り締まってくんないからって言って、うん、ほら対馬に軍隊送って、応援の外交だっけ。対馬が要するに和光の拠点になってるから、取り締まってくれないならうちがやるよって言って対馬に軍隊送ったりするじゃん。
あ、そうなの。
そうなのよ、
うん、はい。2番、じゃあ、あとの文章は間違ってるんですね。
そうですね、
はい。足利義持は朝貢形式を嫌って朝鮮との関係を断った、
うん、
こんな話聞いたことないんだけど。
義持は義満の息子じゃん。
はい、四大将軍ですね、
うん、義満の時にほれ朝貢形式で日明貿易が始まるじゃないですか。
うんうんうんうん。
で義持の時代になってその朝貢形式が嫌だって言ってやめるのは朝鮮じゃなくて
民か、
うん
うん、だから僕これはね罰だと思ったの。でも、うん、これじゃこの文章は朝鮮じゃなく民
となら丸ですね、
うん、僕この形式が違うんだと思ったけど、まあ、
違う、
はい、うん、3番ですね。書籍、日本は書籍や陶磁器を主に輸出し、中国から刀剣や屏風を主に輸出したってあるんですが、
うん、
逆じゃないかな
と。そうですね、
陶磁器ってのを輸入したかったからって思ったんで、これは何でも鑑定団知識ですね。
素晴らしい、
うん、で4番、水墨画が伝えられ、
うん、
除雪や藤原高信らが活躍したって、このお二人とも僕どなたかか存じ上げないんですけど、
うん、
雪舟じゃないの水墨画
って。まあまあそれならあまりに簡単でしょう、うん、
この人たちもこれ二人とも日本人。
そうです
ね、藤原高信って平安時代の人じゃないの。
そうですね、時代が違うのかね。でも水墨画じゃないよね、どっちみち大和絵の人だよね、
うん、あ、うん、と思うか。僕よなんか雪舟じゃないけどこういう人もいたのかなと思って丸にしたの。
ああ、除雪は合ってるのかな、うん、
これはちょっと惜しい、ニアミスだねこれね。
そうかな結構簡単じゃない
続いて、
おいよ、
これはいいや、飛ばそう、
うん、
これもいいや、
これもいい、
うん、
どこまで行く。
なんかね、次、うん、江戸時代とかの話のセクションなんだけど、
う
ん、正解率がいいのよ。
あ、いいですか、
うん、大仏で24。尊王攘夷が、
うん、
尊王攘夷の交流ですね、
はい、
に、関したので、古い関した文章のうち古いものから年代順に正しく配列しなさいと、
うん、
3つあります、
うん、
1. 宝暦事件において、
うん、
京都で公家に尊王論を説いた竹内式部が追放された、
うん、
2. 藤田東光、
はい、相沢康氏
これで康氏だよな、
うん、
相沢康氏らが尊王攘夷論を説いた、
うん、
3. 明和事件で幕政を批判し、
うん、
尊王論を説いた山形
第二
が死罪となった、
うん、
さっぱり今回さっぱりばっかり僕言ってますけど、藤田東子さんって、
うん、
幕末の人だよね。
そうですよね、うん、2は絶対最後ですよね。
うん、あの、うん、安政の地震で死んじゃうんだよね。
ああ、ね、そうね、水戸藩邸で圧死しちゃうね、
うん、うん、あれでやってた大河ドラマで。
大河でしょ、うん、 いや大事ですよ。
でね、これね、これやって思ってるのやっぱ言語もある程度覚えとかんとダメですね。それだけでも法歴と名和がどんだけ古い、どっちが先で後かって分かるだろうに、うん、でも法歴事件も名和事件も私はさっぱりです。
あ、法歴名和、
うん、
法歴名和って大体セットでよく言うじゃないですか。江戸時代のまあちょっと半ばぐらいの一番いい時期なんで、だから法歴名和なんですよ。
あ、そうね、
うん、でもそれでいけるじゃん。文化文政みたいなもんでよく言ってますね、法歴名和。
知らない
、浮世絵とか結構いい時代じゃないですか。
うん、名和って言ったらあの三重県にある町の名前。
あ、名和町ってありますね、確かに。関係あんのかな。
関係ないんじゃない。
ない、
うんうん、ってことで、え、法歴名和の順なんだね。
そうですね、まあ、江戸時代のまあ中期のこういう尊王論に関わる事件ではまあ非常にポピュラーな事件です、ね、
この竹之内の式部って誰。
まあ、彼は思想家でしょうね。だからその京都の公家さん、京都、京都出身はどこかな。
この山形大二さん、
第二
さんっていうのも知らない。有友だったら、有友の
ご先祖様とは違うと思う、うん、これもほらでも追放と死罪でしょ。
うんうん、あそうか。
最初は
優しいけど、もうどんどんもういい加減に
しなさい。似たようなことをまたするから許さない
よ。そういう読み方もありますね。正解は 1,3,2 の並びの2番を選んでください、
う
ん、
そうですね、
私は5番にしました。
5番、うん、2だけがあ
って、そう、
はいはい
はい、続いて、これもいいな。続いて26番。
26。
幕末期の民衆の動きに関して述べた次の文 XY について、ただし丸か×かの組み合わせを選びなさい、うん、X、 各地で世直しを求める大規模な一揆が発生した、
うん、
YA じゃないかと呼ばれる民衆の乱舞が流行した、
うん、
まあ、ケリーさん、あの三重出身なので、お A じゃないかは知ってるんです。
いや、まあ、みんな知ってんじゃないですか。
あ、あの馴染み深いんです。
赤福の
CM が、
ね、
A じゃないか、 A じゃないか、そうそうそう、伊勢の名物赤福餅は A じゃないかというので、
うん、
で確かにこれ60年おきぐらいに起こるだよね、 A じゃないかって。
いや違います。
あ、違う、
それはあれでしょ、おかげ参りでしょ。伊勢神宮の参拝で
失礼しました、うん、でも 2,3 回幕末に起こったでしょ。
じゃないか、まあまあこう何かね、
なんか突如現れていますが、なのでこれはまあ幕末期の民衆の動きとして丸かなと。
丸、
そう、ね、はい、正しいで、うん、X ですね、世直しを求める大規模な一揆が生じたですが、
うん、
この世直しって言葉知ってるんだけど、
そうでしょう、
これ一揆なの。
世直し一揆、まあ、世直しっていう、まあ、もちろん意味合いと、まあ、それ一揆が結びつかない、うん、まあ、一揆とはまた別の、ね、考えだけ
ど、これ一揆って言葉が間違ってんじゃないかなと思って、
なんで
罰にしたの。でも世直しって言葉は幕末にあったよね。
あった、
うん、だけど一揆じゃないんじゃないかなと思って罰にしたの。でも正解はどちらも正しいので、
そう
正しい正しいの組み合わせの1番を選んでください、
うん、
はい、続いて27番、河川部 B ですね、大久保利通、
大久保、
はい、に関して正しいものを選びなさいと、
うん、
1、幕末期に木戸孝允とともに長州藩の中で実権を握った。2、岩倉使節団を送り出した後の国内政治を担当した、
うん、
3、警察や地方行政などを管轄する内部省を設置した。内務省を設置した、
うん、
4、西郷隆盛と大阪会議を開き、なんだ、
斬新的な
国会開設の方針を決めた、
うん、
これと飛ばしよかった問題だったんだけど選んじゃった。はい、これまず1番の幕末期に、うん、木戸さんと長州藩の中で実権握ったっていうのは罰ですよね。
なわけないね。
大久保さんは薩摩の人ですから、ね、違います、
うん、
岩倉使節団を送り出した後の国内政治を担当したとありますが、これ西郷さんのことじゃないですか。
そうですね、岩倉使節団に彼は入ってますね、
言ってるもんね、だからこれも違う、
うん、
で3番はまあ内務大臣になったと、
うん、
内務省を設置したと。この人内務大臣だったよね、
うん、内務卿ですね、
内務、
ま、大臣じゃないけど、うん、
だからこれ丸、
うん、
で、4番の国会開設なんかまだずっと先の話だと思うので、
いや
してたの。
そうですよ、
だってでもさ、
相手が違う、最後は死んでる。
だって西郷隆盛と同い年ぐらいに死ぬでしょこの人。
いやいや、だってほら民権運動やで、ね、国会開設の話、民権運動の前に西南戦争あるじゃないです
か。あるよ、
うん、士族反乱があって民権運動、
はい、
西郷も死んでるじゃない。
死んでます。
板垣でしょ、相手が。
大久保利通と板垣さんが大阪会議
とか木戸公院とかがあって、うん、
でもさ、大久保利通すぐ西南戦争なんてすぐ死んじゃうじゃん、殺されるじゃん。
うん、まあまあ、ちょうど似たような時期、西南戦争直後ぐらいかな、うん、
これなんか、あ、僕は勘違いしてましたけど、これも違うなと思ったんで、うん、なので、まあ、これは正解したんです、
うん、
はい、はい、続いて28番。
28、
はい、薩摩出身の五代友厚や各地からの実業家と在来の大阪商人、
うん、
ということ、どういう文章から、明治期の政商、政治や商業の政商や実業家に関して述べた文として誤っているものを選びなさい、
うん、
これはい、1番、新政府から特権を得た住友は、
うん、
三池炭鉱の払い下げを受けた、
うん、
2番、五代友厚は開拓使の勧誘物の払い下げを受けようとした、
うん、
3、岩崎弥太郎は海運業に参入し三菱財閥の基礎を築いた、
うん、
4、古川一兵衛は足尾銅山を取得して鉱山業を営んだ、
うん、
これは朝ドラ問題ですね。
朝ドラです
か。朝が来たで、五代様は、うん、
朝ドラとあれですね、大河ですね、
あの龍馬
伝、うん、朝ドラ大河でいけますな。
でこれさ、僕ね一番だと思ったんです、
うん、
誤ってるのは、
うん、
三池炭鉱って、
うん、
住友じゃないよね。
なんだ、
三井じゃない。
そうですよね、
だよね、
三井三池炭鉱です
ね、だよね、
うん、
なんであれって思ってこれにしたら合ってました。
そうそうそう、住友はほら銅山、別紙銅山じゃないですか。
別紙銅山な
の、愛媛、
うん、はい、これね勘です、ちょっと半ば勘だったんですが、あとは全部文章合ってるんですね。
そう、
はい、それでいいかと思います。さあ続いて、29番ですね。
29、
はい、空欄問題です。
空欄、
はい、日露講和条約に反対した民衆による焼き打ち事件のほか、
うん、
1952年には日比谷公園から皇居前広場に向かったデモ隊が警官と衝突するホニャララが発生した、
うん、
さあこのホニャララは血の命令か、
うん、
3.15 事件かというので、
うん、
これね僕ね、
うん、
じゃなんか この文章、このね、あのそもそもの問題の文章ね、
ほう、
なんか時代がさ、あっちに飛んだりこっちに飛んだりしてるじゃん。1903年に開園した日比谷公園は
日比谷公園の通しを通して
たんですよ。そう、うん、で
いいじゃないですか。
でこれ1903年にあったのに1952年に何かが発生して、その後1929年にはとかってさ、なんかこの文章のね、あっちに飛んだ時代がね、時間軸がどちらかってて、なんかこんがらがったんですね、うん、でよく読めば、今読んだらこれ血の命令だよな、昭和27年のって思ったんだけど、私はどういうわけか 3.15 事件を、でも 3.15
315事件ってなんだっけ、なんか社会主義の弾圧事件かなんかじゃなかったっけ、戦前の違ったかな、
戦前の話だと思ってなんかちゃんと読まなかったんで、
うん、
これはケリーさんがいけないんですけれども、
うん、
あのちゃんと読まなかったので、うん、戦前の話だから血の命令は戦後だから、
うん、
戦前っぽい戦前な血の命令じゃないなと思ってでしたんね、これ僕ちゃんと文章読まなかったからいけないんですけど、
52年とあがつながるって分かってなかった、
うん、今読んでつながった、
なんじゃそれ、は
い、さあ今度イの方ですね、シンガポール陥落、1942年シンガポール陥落の祝勝会が
開かれている
いるですね、
うん、
まあ、日比谷公園が戦争時代はそういうのをやってて、うん、さらにホニャララ発布20周年記念祝賀会や東京伝統
テント
伝統って何ですか、
まあ、銭湯みたいな意
味です、うん、50周年祭っていうのが1919年にこの日比谷公園で行われたというので、
うん、
これ意に入るなんとホニャララ発布20周年記念、
うん、
これ憲法でしょ、
うーん、そうですね、1909年から20引いたらそうですね、うん、
で選択問題、普通選挙法か憲法かどっちか選びなさいなんですよ、うん、普通選挙法はまだできてないですよね。
1925年ですね。
ですよね。
うん、
なのでこれ違うなです、
うん、
正解は血の命令と憲法の組み合わせの2番が正解です。
そうです。
これも私ちゃんと読みが浅かったですね。
読みが浅い。
はい。
本番じゃ致命傷ですよ。
はい。これね、
うん、
これさ、ちょもう30番やらないけど、
やらない、
これさ昔の新聞記事から選びで古い順にっていうのがあって、うん、これもあのね、
何、
1番のさ満州事変2周年記念大会っていう新聞の記事なんだけど、
うん、
これ僕パッと見た時に20周年記念って読んじゃったのよ。
あ、
そうするとこんがらがってくるじゃんね、
うん、
あで何かでよっおかしいな、でも写ってるのがと写真が東條英機っぽいじゃん、
あかな、
そうすると
軍人か、うん、
そうするとに大体満州で20年、満州が
戦後じゃない
ですか、でしょ、うん、だし仮に戦中でもこんなことやってる余裕ないだろうにってちょっと思ったりしたんだけど、これもなんか、うん、なんかよく見落としがちょっとおちょこちょいの経理さんはちょっと
よく読んでください、
はい、はいはい、さあ31番、
31、
はい、河川部 D ですね、刺殺される事件、近代日本の要人殺害事件について、
うん、
述べた文のXY とそれに該当する語句 A から D の組み合わせで正しいもの、
うん、
まあ、組み合わせなさい、はい、X は初代韓国総監を務めた
統監を務めた
この人物はハルピン駅でアンジューコンに殺害された、
うん
うん、Y この事件では三井合名会社理事長のダン・タクマ、
うん、
らが殺害された、はい、で、まず X ですね、初代
韓国統監、
うん、でこれ原隆か伊藤博文か、
うん、
でこれは伊藤博文、
ね、いけるでしょう、うん
うん、で Y の三井合名会社理事長のダン・タクマらが、
うん、
って何これ、これは1960年に
60年、
これ違うのか、
うん、
ああそうか、ダン・タクマって誰
で書いてあるじゃ
ん、三井の
理事、
これ何の事件ですか、あ、で選ぶのが虎ノ門事件か、
うん、
決明談事件、
決明談事件、
これ知らないです、
虎ノ門事件は
知らないです、どっちも知らない、
虎ノ門、昭和天、まだ皇太子時代の昭和天皇の暗殺未遂事件、
そんなのあったの、
うん、
あら、
難波大輔だっけ、
あ、難波大輔で聞いたこと
ある、知ってるでしょ、難波大輔がピストル、なんか仕込みの銃かなんかで狙撃して、
うん、
まあ、天皇に当たらなかったんだけど。
あ、うん、で血明弾事件ってのは何ですか。
血明弾事件はあれですよ、血明弾事件ですよ
血明弾
って何ですの。血明弾なんだっけ、日蓮宗の系統のなんかそういう団体で、
宗教系の団
体、まあ、一人一殺っていうなんかその
一人一殺、
一人で一人を殺そうっていうので、こういう当時その要するに財閥とかこういう政治家が要するに悪くしてるからそいつらをやっつけようっていう、うん、
はあ、物騒ですな、
うん、浜口とかね、
ああはあ、おさちさん、
うん、
おうおう、
あと段卓馬ですよね。
段次郎だったら知ってるけど。
段次郎は何。
ウルトラマン。
ウルトラマン、
はい、はい、じゃあね最後いきますね。
最後、
はい、35番、
最後の問題、
はい、番組で取り扱うの最後の問題、35番ですね。河川部 F 国体、
国民体育大会、
これ
違うでしょ、国の形って意味ですね、はい、
絵に関した述べ、関して述べた文章として正しいものを一つ選びなさい、
うん、
1、陸軍省は国体の本義として国体の本義を刊行して国民に向けて国体の尊厳を説いた、
うん、
2、治安維持法は国体の変革と共産主義否認を目的とする結社を禁じた、
うん、
3、田中義一内閣は治安維持法を改正し、うん、最高刑を死刑へと引き上げた、4、ポツダム宣言には国体護持を保障する条件が記されていた、
うん、
はい、このうち正しいものを選びなさい、
うん、
で正解は3番ですね。
そうですね、
田中義一内閣は治安維持法を、うん、改正し最高刑を死刑へと引き上げた、
うん、
はい、他が間違いですね、
うん、
はい、1番、陸軍省は国体の本義を刊行して国民に向けて国体の尊厳を説いた、これ何が違うんですか。これ僕分かんなかった。
これはあれじゃない、岡田圭介内閣じゃないかな。
あ、陸軍省じゃなく
て統帥権甲板問題があって、
統帥権甲板問題、
はい、
甲板すんの、
甲板犯す、
う
ん、
統帥権ってのはあれ天皇の、
そうそうそう、軍隊っていうのは天皇に直属するというのに対して、うん、要するに違反してると、はい、いうふうにその議会とかで岡田内閣が攻められて、で岡田内閣が、ね、その天皇機関説とかあったじゃないです か、
うんうん、ありました、
それは違うよっていうのを言ったっていう話じゃない。
うーん、うん、あ、だから陸軍省っていうのは違う、
ね、陸軍はむしろ攻める側でしょうね、う
ん、はいはい、僕ね2番だと思ったんです。治安維持法は国体の変革と共産主義
を、よく読んでよ、
でもこれ社会主義弾圧法、
うん、共産主義否認や、
認めちゃダメでしょ、認めないんでしょ、
え、否認を目的とする結社を禁止したらおかしい、
あー、うん、あー、そうだ、
逆じゃないです
か、あー、うん、なるほどね、はい、4番、ポツダム宣言には国体護持を保障する条件が記されていた、
うん、
これ違うよね、
そうそう、最後までここが揉めるとこじゃないですか、うん、
はい、
うん、
なるほど、これ違うと思ったんだ、はい、正解は3番でしたね。
読みが甘い。
甘い。はい。でね、採点しましたケリーさん。
お。
はい。ちなみにケリーさん昨年は
75。去年は大健闘でしたよね。
はい。75でしたが、今年はですね、60点でした。
あ、そう。
はい。
それぐらいはいきましたか。
これ平均点何点？
平均がね、公式発表59.2ですね。
え、本当？
うん。
え、キリさん平均より上？
ギリ。
おお。
今年は難しかったですね。
難しいよね。
去年が平均が 65.5 だったんで。
あ、なんだ。
今年はね、6点ぐらい下がってますから。
だってさ、ニュースで見たけど、日本史 A なんか平均で39とかって言ってたよ。
日本史 A なんかだってほとんど受けないでしょ。まともな。
まともなんだ。じゃあ何、あんまり得意じゃない子がとりあえず。
いやいや、だって A なんか受験科目である学校なんか限られてるでしょ。
知らないけど。はあ、あ、そうですか。うん、まあまあまあ、検討したんだね。 去年よりは落ちました。
いやいや、そうです、60ですか。いや、はい、もっとひどいかなと思ってたんですけど。
あ、マジで。うちでも、うん、でもね、ちょっと言い訳させて。これね、まあ問題を解いたのが、
うん、
スターバックスでやったの。
スタバ
うるさかったの、周りが。
なんなこと知らん
だから集中できなかったから、多分見落としとか読み落としが
ちょっとね、それが今年はあらが多いね、うん、もったいない、
ね、
うん、
まあ、ちょっと忙しい、ちょっと時間の合間にだけど、もっとちゃんと読まなきゃいけないのっていうのはちょっと
言い訳がましい。
だってスタバだよ。
いやいや、なんか家でしなさい。
だって家寒いんだもん。はい、じゃあね、ちょっと時間がないんですけど、一つだけお便り紹介しましょう。
手紙、
はい、宮中さんから。
なあ、宮中さん、
はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは、宮中です。ラジオ放送が開始された大正時代のラジオ番組表を聞いての感想です。番組表が5分や10分おきに株式や商品の相場の情報が流れてくるので、今のラジオ番組との違いの大きさにびっくりしました。まるで現在のデイトレーダーの人が株式のグラフの変動をモニターで見ているのかのようなくらい違いがあるように見えます。しかしラジオが登場して相場の情報を流すことによって、あるものが消えたのではないでしょうか。それは旗振り通信です。米取引中心の大阪の米の値段がどれだけ上がったり下がったりしたのかを山に登って旗を振って伝達し、次の中継ポイントの山で旗のメッセージを受け取った人が同じように旗を振って伝えることを繰り返して、全国に相場の情報を伝える手段が大正時代まであったそうです。旗振り通信では大阪から江戸まで1時間40分で伝達できたそうですが、電話が開通したりラジオが聞けるようになって、一瞬で相場が伝わるようになってしまい、旗振り通信は衰退してしまったといいます。そういえば、いつの時代でも新しい技術が登場し、古くて不便な技術が衰退していくの、は起こっていたんだなぁと後々想像していました。現在ラジオ放送は続いているものの、テレビやネットに押され衰退の一方をたどっているようです。しかしネットという今の技術を組み合わせたり、ポッドキャストという個人から発信できる音声メディアも出てきて、今までとは違った価値が生まれているように思います。ラジオやポッドキャストをはじめとして音声メディアの楽しさがもっと伝わって広まるようになればなぁと願い、僕の中でおもれきがその一つになっててよかったなぁと、ラジオ好きの一人として思ったのでした、といただきました、うん、そう、昔は旗振って、まあ、のろしみたいなもんですよね。
のろし、まあまあまあまあね、まあ、みんな見てね、
うん、で大阪から東京まで1時間半で伝わるんだね、新幹線みたいな ね、
そうやね、
うん、でも、どれぐらいの人が関わってたんでしょうね、これ旗振り。
そらね、たくさんの人でしょうね。
大阪、京都、
目視できる範囲ですからね、うん、
ですよね。望遠鏡を持って見てたりする、
うん、望遠鏡はあるのかな、うん、
ね、こうメディアもですね、まあ、ラジオはどんどん落ちぶれていますけど、テレビもね今厳しいですね、
まあ、地上波はね、うん、ひどいね、内容も
見ないね。なんかでもさ、うん、その芸能ニュースとかもその視聴率の話ばっかじゃないですか。
そうですね、
うん、なんかまあボロクソに叩かれてもその方がまだ注目度が上がっていいのかなって思ったりしますが、今年のタイガーはやたら多くないですそれ。女上州直虎のニュースを
叩く、
叩くじゃないけど、なんかネットニュース、あれやらせじゃないのかなって。
いや、あれはそうでしょ、なんとかってやつでしょ。
ね、やっぱそうだよね。まあでも面白いですけどね、
うん、もう1ヶ月、あ、もう放送日的には
もう2月10話ぐらいまで来てますね。そろそろ桶狭間なのかな。
あ、そうですか、うん、収録日的にはそうか、
やっと柴咲コウが出てきて、
うん、はいはい、
まああのね、笑福亭笑瓶さんだけ違うわ。翔太さん、翔太さん、あの今川義元。
ああ、春風亭ね。
あ、春風亭、ごめんなさい。うん、春風亭翔太さんね。なんか気持ち悪いね。
セリフのない。うん、
あの丸顔でね。
そうですね。
あれ夕方商店やってから、夜は NHK って掛け持ち大変でしょうね。
そうなんですか。
うん。
はい、まあ生じゃねえだ
ろ。はい。さあ、今日はねここまでにしましょう。さあ、おもれきでは、あ、皆さんテストどうだったんだろう。話がちょっと。どちらかってます。
ああ、そうですね。なんかいろいろやっていただいた人も、ね、
あ、そうなんだ。
いや、ツイッターなんかでいろいろ書いてはったじゃないですか。
本当？
本当って予習しましょうって書いて。
ああ、それは言ってやってくれ
る。いや、でやりましたみたいな。
あ、本当ですか。
やらなきゃみたいな人いましたよ。うん、
どうだったでしょうね。
どうでしょうね。最高点は最高点の人に何かあげましょうか。
だって、ね、
ダメときましょうか。
答案用紙も送って
もらわ
なきゃいけないでしょ。
う
ん、ダメです。はい。おもれきではリスナーの皆様からお便りを募集しています。お便りテーマ、戦争の体験談や歴史系検定情報、勲章にまつわる話など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。お便りテーマはツイッターのダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013、
うん、
@gmail.com、 ツイッターのユーザー ID はおもれき2013です、
はい、
さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録もお願いします。はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。